シャープ81、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました、ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。おでぶちん井上裕二でございます。2025年7月14日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。今現在7月13日の、には23時ぐらいですね。先週は後半涼しい日もあり、なんならちょっと寒いなっていうタイミングもあったよね。最高気温が、30度以下の28、9の時もあったみたいで、なんかこのタイミングの28度と、6月ぐらいの28度って体感全然違うよね。6月の28度ってめっちゃ暑かったからね。でも今週は涼しくてよかったなと思ってるんですけど、今日で言うと7月13日の日曜日は、いやちょっと暑かったね。なんか今日は最高気温が、俺が住んでる地域だと、だいたい30、2、3度か。ちょっと前の36度とか、それとかよりはマシだけど、でも日中ね、太陽がこう照ってる時間はすごい暑かったななんて思っているんですけど、だから今日もね、23時、少し外は涼しいんですけど、音楽部屋、暑くてですね、こういう話もね、あんまりしちゃいけないんですけど、今日はね、別の部屋で、こう、マイクスタンドで立てるタイプのマイクを使って今、ラジオを撮ってるんで、ライブの MC スタイルですね。MC スタイルで、ラジオやっております。今週はね、疲れた。もうね、かなり疲労が溜まってるんですよ。っていうのもね、気温が上がったことで、うちの仕事って気温で結構、変わってきて、で、夏がやっぱ繁忙期ではあるんで、今ね、忙しい時期っていうのもあるんですよ。それももちろんあるんですけど、今週はね、週半ばの水曜日に、ディズニーに行ってまいりまして、それもあって、で、だから普段土日休みだけど、水曜日休み取ったから土曜日出勤したっていうのもあるから、このね、休みが今日日曜日のこのタイミングしか休みがなくて、急に喉が今やられちゃって、一回ちょっとお茶飲みますね。そう、今日しか休みのタイミングがなくてね。で、また明日から出勤で、明日からね、俺6連勤なんですよ。いやー、しんどい。だいぶ疲れてる、このタイミングね。で、この唯一の休みのこのタイミング、今日俺、娘と奥さんとプールに行ってきました。ハードすぎない?実際プールに行きたいって言い出すの俺なんだけどさ。いやだってさ、せっかく今日いい天気でさ、で、娘プール大好きでさ、で、ずっとね、ディズニーもあれだけど、仕事とかが続いてって、で、こっからも仕事続くってなったら、やっぱちょっと娘が喜ぶとこを連れてきたいじゃん。そもそもプール俺も好きだし、で、プール行ってきてさ、超楽しかったけど、もう疲労がやばいね。そんな中でのこのラジオなんで、ちょっとね、後半何言ってるか俺は、さすがに、日本語、言語能力なくなっちゃうと思うんでね。はい。そこはもうご了承いただいてって感じなんです。ご了承いただいて、ご容赦ね。はい。いただきでいかがです。ディズニーね。ディズニー良かったんですよ、すごく。最近さ、そのチケット代が上がったとか、ファストパスが有料になっちゃったとか、いろいろあるんですよ。キャストさんが、サービスがちょっと昔に比べて良くないんじゃないかみたいなこととかも言われてるんですけど、いや、そんなことなかったんですよ。今回のディズニーも痛感しました。 もう最高でした。あのディズニーシーに行ってきたんですけど、うちの娘ちゃんが一番、ね、大好きなプリンセスって、アラジンに出てくるジャスミンちゃんなんですよ。はい。で、ディズニーシーのアラビアンコーストっていうエリアにジャスミンが、たまにこう来てくれると、グリーティング、ただそれは時間帯ももちろんわからないし、そのエリア内のどこに来るかもわかんないし、そもそも来るかどうかもね確定ではないんで、っていうのでちょっと張ろうとアラビアンコースト、ってことでいたんですけど、たださ、やっぱりさ、パレードとかさ、いろいろ見たいものもあるじゃないですか。だから、そのパレードとかの時間は、そっち行ったり、アトラクションも乗りたいし、もちろんね、そっち行ったりして、で合間合間で、そのアラビアンコースを見に行こうって言ってたんですけど、その、夏限定のショーもあって、それをね、見に行ったんですよ。そう。で、その前まで張ってたけど、やっぱ来なくて、で、一回、そのショーを見に行って、で、ショー見終わってから夜のパレードまで時間があるから、そこでまた戻ってこようかって話をしてたんですね。ジャスミンに会いに。で、ショーを見て、で、まぁ、ちょっとそさくさと、そのアラビアンコースト戻って、キャストさんに、ジャスミンって、もう来ちゃいましたって聞いたら、ちょうど俺らが、そのアラビアンコーストに来る直前までいたんですよ、と。そう。運悪く、ジャスミン、こう、入れ違いで、会えなかったんですね。もう娘ちゃんもすごい悲しくなっちゃってで、ああもう残念だねって言ってたんですけど、キャストさんが、ただここ最近、もう一回ジャスミンが夜、その来てた時間がだいたい17時ぐらいだったんだけど、20時前あたりに来ることが多いので、そのタイミングでまた来てもらえればみたいに言ってたんですよ。でもその俺らがね、一応まあ C で見たい、今やってる夜のパレード Believe っていうんですけど、それが20時5分からなんですよ。だからすごいね、時間がね、こうギリギリ。そうで、まあ Believe、 しかもまあ結構やっぱ人気だから、こう遠くからとあんまり、まあ見れるけど、でもあんまだったら、あの場所取りをちょっと前からしといて、いい場所で見ようかっていう感じだったんだけど、でもね、その被っちゃって、で娘ちゃんにどっち見たい、そのパレードと、あと見るかジャスミンに会うか、どっちがいいって聞いたら、ジャスミンに会いたいっていうことなんですよ。でそのジュリがさ、場所取りしてくれてて、パレードの、でも電話して娘ちゃんが、ジャスミンにどうしても会いたいって言うから、ショーどうしよっかって言ったら、ジュリもね、最初は、いやでもせっかくだから私は見たいし、だから場所取りするから、ジャスミンと会えたら、まあ、こっち来ればいいじゃんって言ってたんだけど、でもさ、そのパレードの途中でその場所取りした場所にこう練って入っていったりするのってあんまマナー良くないし、私まあそんなさ、せっかくディズニー行ったのにこうね、別行動するのもね、まあちょっと寂しいじゃんね、せっかく家族で行ってさ、っていうのもあって、どうしようかって話をしてたんだけど、最終的に、じゃあもうね、パレードは、だからショーは、まあ、これから先ももう少し続くから、じゃあもう、そこはね、ジャスミン優先しようってことで、ジュリも来てくれて、申し訳ないのよ、せっかくさ、場所取り、しかも場所取りも俺からお願いして、ちょっと場所取りいいって言ってたのにさ、これ、お願いしちゃってさ、やっぱり来てもらって。っていうのちょっと申し訳ないなとか思って、しかも場所取りしてくれた場所から、アラビアンコーストも結構距離があるからさ、いや悪いことしたなと思ってたんだけど、でキャストさんのところに行ったんですよ。ジャスミン大丈夫ですかって言って、そしたらね、そのキャストさんが、あのこれって言って、いろんなね、あのセレブレーションシールみたいな、ステッカーみたいなシールがね、ディズニーあるんですけど、5枚ぐらいそのシールを、こう、俺らに、これ、どうぞって渡してきたのよ。え、なんだろうこれって思ったら、全部に、まあ、うちの娘ちゃんの名前、まあ、花子だとしたら、花子ちゃん、ジャスミンに会えますように、とか、きっと会えるよ、とか、花子ちゃん、ようこそ、みたいな。 いろんなメッセージ、しかも全部字が違うのよ。で、何ですかって言ったら、そのキャスターさんがうちの娘が、ね、会えなくて、で、会いたいっていうのをすごい感動してくれて、いろんなキャストさんに、まあ、5人か、他のキャストさんに声かけて、うちの娘ちゃんがジャスミンにちゃんと会えるような、おまじない、お守りみたいなものを作ってくれたのよ。やばくない？このホスピタリティ。もう感動しちゃって。で、ジュリも、まあ、正直さ、そのね、夜のショーを自動、場所取りまでしてくれて、で、直前で来てもらったからさ、あんまいい気してなかったと思うんだけども、それに感動しちゃって、お互い。いや、もうありがとうございますってなって。そう、娘ちゃんも喜んでさ。で、そしたら、その後、20時ちょい過ぎぐらい、ジャスミンが来てくれて。で、それもね、すっごい感動したのが、こう、出てくるじゃん、ジャスミンが。出てきて、わーって感じでみんなに挨拶するんだけど、うちの娘ちゃんを見つけた瞬間、ジャスミンからうちの娘ちゃんのことをバーって駆け寄ってくれて、ハグしてくれたのよ。もう、裏で、キャストさんが、すごいジャスミンに会いたがってる子がいると。いうのを、ジャスミンに伝えてくれて、あ、この子ねっていう感じで来てくれて。いや、もう、素晴らしいよね。いや、もうね、感動でした。もう、俺も、ジュリーも、もう、本当に、もう、半泣きね。うん、娘ちゃんもさ、すっごい、もう、ずっと、よかったね、って。いや、そんな、ディズニーでしたね。いや、だからね、いろいろディズニー、最近、こう、いろいろね、コロナ禍もあって変わった部分も多いんだけど、やっぱりそういうね、部分は、最高ですね、本当に。もうこういう素晴らしい時はキャストさん実名で言っちゃっていいよね。いいよね、別にね。アラビアンコーストのところにいる、あれ、マジックランプシアターのキャストさんなのかな、そういうアトラクションの女性の方で、山中さん。これ今、娘ちゃんとのツーショット写真ね、持ってるんですけど。山中さんっていう女性のキャストさんがね、もうね、本当に素晴らしかったです。本当にありがとうございますと。このラジオをね、通じて言います。まあ、絶対聞いてないと思うんですけどね。はい。そんなディズニーでした。そんなバタバタの一週間でした。はい。来週もね、一週間乗り越えれば、ちょっと休みできるんでね、頑張りたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたします。いやー、来月もね、ディズニー行くんですけど、今度はランド。いや、最高でしたね、本当に。俺も一応ね、元キャストではあるんですけど、いや、そんな素晴らしい対応俺できてたかなっていうのは、未だに。井上裕二の身の丈ステーション。ディズニー良かったっすね。当然あの麦茶たくさん持ってきました。あのディズニー行くとき、俺は俺で、ね、健康ミネラル麦茶ツルベのやつ2本前日にコンビニで買ってたんですけど、あの冷蔵庫見たらね、いろんな麦茶が冷やしてあって。それこそ夜間の麦茶もそうあったし、なんだ、その、コンビニオリジナルの麦茶とかいろいろあって。あと、優しい麦茶とかね。すげえと思ったら、ジュリが、これで聞き麦茶選手権できるよって言って。ラジオめっちゃ聞いてるな。いや、麦茶ね。そう、麦茶で言うと、ごめんね、最近本当に麦茶の話多いね。でも、好きだからさ、ちょっと話したいんだけど、それこそ、スーパーとかわかんないけど、最近コンビニからさ、夜間の麦茶消えてない？これ、俺、たまたまかな、3、4軒ぐらい、コンビニ回ったけど、全部で夜間の麦茶なかったんだよね。たまたまなのかな？いや、これ、俺は、やっぱ身の捨てでこのラジオで触れたからさ、みんな買ってんのかなって思いますよ。やっぱこの番組の影響力ですよね、それはね。 いや、これでもね、今、全リスナーがそんなわけねえだろうと思ったと思うけど、これ一個、それもあながち、何?間違ってないなってことがあって、いや、Spotify って、管理してる、ね、うちのスタッフ、としては、スタッフは、もっといろんなデータが見れて、うちのこの番組の。どんな、ね、年齢層が効いてるか、男女比、アナリティスクっていうかな、そういうのって。まあ、それがね、見れるんですよ。統計として、データとして。で、その中で、どこの地域でよく聞かれてるかみたいなところも、見れて、まあ、東京、何パーセント、とか、いろいろあるんですけど、先々週の放送かな?シャープ。79ぐらいのやつかな。ね、エジプトで200再生されてたらしくて、この番組。どういうこと?俺、エジプトでバズる話した?シャープ79って何の話してたっけ?ねえ、俺エジプト、ファラオの、ファラオあるあるとか話してたっけ?シャープ79。シャープ79はね、そうだ、日本滅亡しますよ、来週、みたいなこと言ってた時かな。来週というか。うん。あれは、エジプト、だから、エジプトとしては、エジプトの方としては、日本滅亡するから、日本人最後の嘆きを聞こうと思って、たまたまつけたのがこの番組だったのかもね。200人が。いや、もうそうとしか思えないです。この番組、エジプトでバズってます。いつかエジプトにね、呼ばれたら面白いですね。ピコ太郎的な。エジプトのジャスティン・ビーバーに見つかっちゃったかもしんないですね。だからね。エジプティン・ビーバーに見つかっちゃったかもしんないね。うん、いや、また言ってるわ、バカのことね。話変わりまして、この間ちょっとね、ふと疑問に思ったことがあったんですけど、トシダさんさ、マジックとかでやるときに、よく流れてくる曲あるでしょ?うん。あれ、そろそろ、多分ね、思ってるやつ。それちょっと今、口ずさんでみて。はい。ありがとう。そう。としださんはね、今ね、てれれれれれって言いました。はい。てれれれれれれれって、この曲あるじゃん。これさ、ね、この間、うんこミュージアムっていうのに、うちの家族、プラス友達と一緒に行ったんだけど、その友達がね、まだ若い女の子なんですよ。24ぐらいの。と、その彼氏と一緒に、まあ友達なんですけど、行ったんだけど、そのね、女の子が、すごいうちの娘をね、可愛がってくれてて、結構ね、遊んでくれるんだけど、マジックみたいなことやった時に、この曲を口ずさみながらマジックやったんだけど、口ずさんでる時の言葉がね、タラリラリラーン、タラリラリラーリラーだったんですよ。でね、別にこれ普通じゃん?よくこの曲やるとき、タラリラリランっていう人もいるじゃん。いるんだけど、なんかそこで俺、ふと疑問に思って、この曲、タラリラリランって、もう、先入観として、常識として、そんな違和感が感じてるけど、初見この曲聴いたとき、タラリラリランって言わなくない?って思ったんですよ。じゃない?テレレレレレ、シャラリ、シャラララララ、チャラララララ。わかるよ?曲、鼻歌で。鼻歌で曲を奏でるときに、タラリラリランって言わないよね。もうバカボンの歌じゃん。タリラリランロックンロールだからわかるよ。そう、だってそういう曲名だからね。でもこの曲を聴いて、タラリラリランは、考えた人すごいよね。で、それを浸透させたことがすごいよね。うん。っていう疑問をふと思いまして。そう。っていうのをね、今日ジュリに話したんですよ。うん。で、そんなところから、これなんていう曲名なんだろうねっていう話になって調べたんですけど、この曲名わかります?としださん。これわかんないよね。これね、絶対当てられないと思うんだけど、この曲名、俺、 で、英語か日本語かのヒントもらったの、ジュリから。ジュリが調べてくれて。さあ、日本語のタイトルって言われて。パッと浮かんだのが、まやかしのリトルダンス。って言ったんですよ。全然違うみたいで。で、この曲名ね、調べたら、オリーブの首飾りっていう曲らしいんですよ。オリーブの首飾り、なんかしっくり来なくない？こんな曲。タラリラリラー。まあ、あえて今タラリラリって言ったけど、シャラララララ。オリーブの首飾り。いや、どっちかって言ったらまやかしのリトルダンスの方が近くない？うん。っていう話のつながりで、昔ね、これジュリとも話したんだけど、セクシーな、その場面とかで、よく昔のドラマが流れた、パラッパパラパパパパ、あーん、あーんっていうのあるじゃないですか。あの曲名なんだろうなっていうのを前ジュリと話して、で、あの曲名って、伊勢崎町ブルースっていう曲名なんですよね。そう、調べたら。でもね、それ調べる前に俺とジュリで、こう、話してて、一発目に、これじゃないって出たのが、幻のサンクチュアリだったんだよね。伊勢崎町ブルースよりも絶対幻のサンクチュアリの方がこれ近いよね。そう、そんな話でね、ジュリと昔盛り上がりました。でもこういうさ、よく聞く曲だけど、タイトルがわからないっていうの結構あるよね。ちょっとそういうのを今度皆さんから送ってもらおうかな、次のメールテーマ。だからクイズ形式でいいよね。例えばさっきのやつで言うと、マジックの時よく流れる曲、その曲名は何でしょう、で、その後に答えを乗っけてもらうみたいな感じのメールでね、ちょっと来週クイズ大会できたら楽しんでね、ぜひお願いします。メールいきましょう。今週のメールテーマは、夏休み楽しみだったテレビですね。夏休みどんなテレビ皆さん楽しみだったか送ってもらっておりました。ラジオネームオゼ、私は夏の時期の金曜ロードショーが大好きでした。今やサブスクなどで自分の好きな時に手軽に映画を楽しめますが、私が子供の頃は見たい映画はツタヤやゲオでレンタルするしかありませんでした。なのでこの時期、ジブリや細田守作品など夏を感じられる作品を多く放送していた金曜ロードショーが楽しみで仕方ありませんでした。ちなみに私の好きな映画は時をかける少女です。世代一緒かもね。ラジオネームオゼ、ツタヤやゲオでレンタルしかありませんでした。本当にそうなんだよね。いや、だからサブスクって超便利だけどさ、まあ、ジブリは今サブスクほとんどないけど、そうですね、細田守作品が子供の頃放送されてたんだったら多分同世代ですね。いや、いいっすよね。俺も金曜ロードショー、うちさ、ケーブルテレビ入ってて、実家が。だからなんかその1ヶ月のテレビ欄がまとまった冊子みたいなのがなんか家に届いてて、それ地上波もテレビ欄あって、金曜ロードショーがねあるんだけど、2週間後ぐらいまでの予定はそれ載ってたんですよ、何がやるか。結構それ見るの俺好きでしたね。懐かしいですね。やっぱ夏いいよね、そういうのね。金曜ロードショーね、ラストかな、時間的にね。ラジオネーム、ようこ、井上さんこんばんは。子供の頃家族で毎年見ていた NHK の思い出のメロディーが好きでした。あったな、思い出のメロディー。子供の頃は親が若い頃流行した歌を覚え、だんだん自分の年代に合った歌が登場し、今では私が子供の頃に流行ってた歌は夏メロと呼ばれるようになりました。うわ、エモ。歌は当時流行っていた頃の自分の生活や好きだったことを思い出させてくれるので、こういう番組はずっと続いてほしいですね。歌って確かに、だからそれこそさっきの話じゃないけどさ、歌ってやっぱいいんですよね、そういう思い出のメロディーね。わかりますよ。だいたい1時間半から2時間ぐらいの特番だよね。夜7時ぐらいからやってる。なんか位置づけとしては、俺は 夏の紅白って勝手に思ってた。別に戦ったりはしないんだけど、親が好きでね、俺はそんながっつり見せたってわけじゃないんだけど、やっぱりお笑いとか、アニメとかばっか子供の頃見てたからさ。でもね、親が見てたのは見てたし、そうね、そう、俺はまださ、30歳だから、ね、その、もっと上の方からしたら若いとは思われるけど、でもやっぱり、俺が子供の頃、青春アミーゴとか、オレンジレンジとか、まあ、最近オレンジレンジすごいけどね、活動が。あとなんだろうな、やっぱでも、それこそ、嵐とかだよね。ジャニーズで言うと、嵐とかが世代かな。そうね。今や、平成ソングっていう風に、くくられちゃうからね。まあ、時代ですね。いや、でも音楽ってやっぱそういうのいいですね。こういう、なんか、エモい気持ちになる。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。身の丈ニュース。はい、身の丈ニュースのコーナーです。リスナーの皆様から送っていただいたちっちゃなニュースを紹介していくコーナーなのですが、皆様にここでお知らせがございます。身の丈ニュースのコーナーは終了です。いや、うちの番組のコーナーにしてはね、結構長く続いた方かなと思います。まあ、別にボケメールとかネタメール送ってくださいっていうコーナーじゃなかったんで、まあ送りやすいのかなと思ったんです。思っててね、結構、メールの総数も多かったみたいで、すごくありがたいんですけど、終了でございます。一番の理由はですね、もう決まった人からしか来てないんですよ、このコーナーのメール。正直、結構マンネリ化しちゃった部分はあったのかもしれないですからね。っていうのもありまして、ちょっと一旦ここでね、まあ、終了しようかと思っております。で、次のコーナーなんですけど、詳しいことは来週発表いたします。ただ身の丈ニュースよりももっと送りやすくてフラットなコーナーを考えておりますので、ぜひ来週のお知らせをお楽しみにしてください。お願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。言葉が出てこないんですけど、さっき実は、収録中、この撮ってる部屋の隣がうちのトイレなんですけど、ジュリが来ちゃってさ、ちょっと恥ずかしかったね。ちょうど身の丈ニュース終わりますって言った頃に出てきたから、変なテンションで俺も言っちゃってたからさ、一気にトーン落として、ジュリの気配を感じた瞬間、年下さんが今リモートでこれ繋がってるけど落ちてね。顔隠して見バレ防止のために、そこから辺の危機管理能力がすげえなと思ってけど、それが面白かったです。はい、じゃあ来週ね、お知らせお楽しみにしてください。ここまでの相手は井上裕二でした。来週もぽよよーん。